はい、今日は普段と実はちょっと違う思考の企画をやろうと思っています。普段皆さんご存知の通り、ビットコインの反省会ではいろんなゲストを呼んで、自分がインタビューをすることが多いんですけど、今回は実は逆にですね、ゲストに来ていただいて、まあ、彼に、自分をインタビューしてもらうというような形で、で、インタビューしてもらった動画は反省会で公開するのと、あとは彼が運営しているメディアの、プラットフォームで、公開っていうような、記事として公開っていうような形で今回やってみようと思います。というわけで、早速ですが、バーリーマーケットリサーチの内田さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前なんかオフ会でちょっとお会いしていろいろ話させていただいたんですけど、初ですよね、反省会に 参加は一応。
そうですね。いつも見る側だったんで。
ありがとうございます。せっかくなので、ちょっと自己紹介とどういうことをやられているのかっていうことなど教えてもらっていいですか？
はい。今、バーリーマーケットリサーチっていう投資メディアをやってるんですけど、9割クリプトで残り1割が株式だったり、コモディティだったり、債券不動産っていう形のメディアをやっていて、去年からやってるんですけど、反省会もちょっと書き起こしをやらせていただいたりっていうこと
そう
で、
です
多
ね。
分視聴者の方もご存じいただいている方いるかなと思うんですけど、やってますと。で、ちょっとその中で、ビットコインの話とかで、ライトニングとか、普段東さんが言ってることの深掘りとかを、ちょっとお聞きしたいなっていうところで、今回お時間をいただいているというようなところです。
はい、ありがとうございます。そうですね。反省会の動画も書き起こしていただいたやつもありますし、はい、結構お世話になっている、メディアさん、メディアの一つですね。なんか見てる人たちも結構多いと思います。最近も DH、ダイヤモンドハンズコミュニティのメンバーの人にちょっとインタビューしたりとか、結構マニアックなインタビューをしてるんで、個人的にはすごいこう、好感度が高いメディアなんですけどね。他のところがあんまりやらないようなこと、人をインタビューしたりとか、結構マニアック、いい意味でマニアックだな。感謝しますね。はい。というわけで、ここから先はですね、普段通りだと、ここから自分がなんか内田さんに質問していくみたいな感じになるんですけど、今回は逆で、ここから先は、バーリーマーケットリサーチの内田さんに、ちょっとバトンタッチをして、自分の方にインタビューをするって形でやらせていただきたいと思います。というわけで、お願いします。もうどうぞ、ここから先はもうそちらに引っ
あり
張ってい
まし
ただい
た。
て。はい。
今日は、一応、投資メディアなので、できるだけ、視聴者とか読者の、取引に役立つような何かしらのビットコインとかの情報を聞くっていうのが、一応メインではあるんですけど、まず、東さん個人として、どういう活動をされてて、ビットコインとかどういうふうに携わってるかっていうところが一つと、あと、活動しているそのビットコインとかライトニングネットワークの、ダイヤモンドハンズとかで、活動されているので、そこのなんか日本と海外の違いとか、普段発信されているところを、あれって具体的にどうなんですかっていう形でちょっとお聞きしていきたいなっていうのが、まず全体感です。はい。まず、ちょっと東さんに、じゃあ簡単にちょっと自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、そうですね。改めて、僕、自己紹介結構苦手なんですけど、名前は東浩二と言います。ビットコイン関係のことは、まあ、この国内ではかなり早いタイミングで始めた人間の一人で、2014年くらいからフルタイムでいろんなことをやっています。で、メインは、まあ、今やってる、まあ、反省会とかもそうなんですけど、もともと、一番最初に自分がビットコイン関連のことをやり始めたときは、ブログで情報発信みたいなのを始めて、まあ、そこから動画もやったり、もそうですし、今も、ニュースレターやったりとか、ちょっとメディアとかコンテンツみたい、もしくはまあリサーチみたいなことを、メインでやってることの一つとしてやっていましたと。で、もう一つは、開発系ですね。2015年くらいから、インディスクエアって会社を共同創業して、この会社は今もあるんですけど、当時、ビットコインのプロトコル上でトークンを発行できるカウンターパーティーっていう、ものがあったんですけど、まあ、それを使って、モバイルのウォレットを開発したりとか、今もライトニング関係のことで、ソフトウェアの開発、まあ、自分が開発するというよりは、ソフトウェアの開発者と一緒に、入って、プロダクトマネージャー的な形で入って、まあ、どういうプロダクトを作ろうかとか、どういうふうに改善していこうかみたいなところを中心にやっています。なので、メディアと、まあ、開発関係、まあ、この2つがメインですね。まあ、他はなんかその、例えばイベントを企画したりとか、カンファレンスを企画したりしてみたいなこともまあ過去にあるので、まあ、いろんなことをやってる人ではあるんですけど、まあ、ビットコイン関係のことをとりあえずいろんなことを幅広くやっているって感じですね。はい。 で、ちょっと自己紹介で全然言ってないんですけど、今だからメインでやってるのは、そのダイヤモンドハンズっていう、もともとユーザーコミュニティとして、ライトニング関係のユーザーコミュニティとしてスタートした、ものを、まあ、コミュニティは今も当然、なんですかね、非営利みたいな活動も含めてやってるんですけど、まあ、そこからいろいろスピンオフというか、そこが発展していったので、まあ、海外向けの発信とかも含めて、一部法人化をして、企業向けにビットコインとかライトニング関係の、まあ、いろんなサービスですね、コンサルティングみたいなことをすることもありますし、リサーチをすることもありますし、例えばまあ海外の企業からまあ予算を出してもらって、ソフトウェアの開発をしたりとか、まあ、そういうようなこともやっています。なので、ダイヤモンドハンズは、まあ、ゆくゆくの目標としては、ビットコインとかライトニング関係のことを、まあ、もう本当ワンストップで全部、何か依頼があったら対応できるような、まあ、そういう、まあ、会社だったり、まあ、コミュニティも含めて、なんかエコシステムを作っていくようなことをしたいなと思っています。はい。
なるほど。今はもう、今の活動としてはビットコインとかライトニングネットワークとかがもう100%ですか、その仕事っぽい活動としては。
いや、そうですね。それはもう実は意図的に全てそれにフォーカスをしているので、まあ、100%ですね。それ以外のことはもう全部は追い切れないのもそうですし、やっぱどっかに専門特化をしないと、まあ、国内はまあいけるかもしれないですけど、やっぱ海外も含めて、やっぱり前線で戦うというか、競争していくっていうのはなかなか難しいので、そこはもう意図的に自分の一番こう興味があって、経験もあって、まあ、なんでしょう。一番こう信じてるって言うとあれですけど、まあ、これが一番重要だろうと考えているビットコインにフォーカスをしてますね。
なるほど。今みたいにそのフルでビットコインとかやってるのっていつからなんですか？
基本的には僕ずっとビットコインのことしかやってないんですよ。まあ、以前は15、6年とかですかね、例えばイーサリアムとかまだもう少し発展途上だった時とか、なんか16年にね、有名なザ・ダオのまあハックとかそういうのがあったんですけど、そういう時はまあ、まだエコシステムがイサリアム関係のこととかも含めて小さかったのもあって、一応まあ見てたんですよね。あ、こういうプロジェクト出てきてるのねっていう。で、そこから、まあ、良くも悪くもなんですけど、ちょっとプロジェクトの数がバーって増えていったのと、2017年くらいから。あとはちょっとトークンを入れるだけのスキャム的なプロジェクトの数がどんどん増えていって、で、そこからはあんまりこう、追えてない。その本当は追っておいた方がいいなと思うこともあるんですけど、さっきも言った通り全部はやっぱり追えないので、自分は基本的にはずっとビットコイン関係のことをやってますね。やっぱ途中で、まあ、リスナー、例えば反省会の視聴者とかもそうですし、やっぱ他の、例えばイーサリアムだったりとか、イーサリアム上のプロジェクトの話とかも聞きたいとか、どう思ってるか聞きたいとか、解説してほしいとか、そういう需要はあったんですけど、当然。まあ、単純に自分がやる気が出ないっていうのも一つあるのと、やっぱどこか自分がね、競争、一番しやすいところでやるっていうところで、ビットコインに結構、この数年も意識的にかなり特化してますね。で、その中で、ビットコインの中でも今はライトニングが、中心として見ている技術って感じです。はい。
ありがとうござい
こう
ま
いう
す。
人は、まあ、国内であんまり多くないと思います。まあ、この後話せることあるかもしれないですけど、やっぱり今だと日本国内だと Web3 がどうのっていうのが結構流行っていて、まあ、海外もそうなんですけど、正直に言うと、Web3 のことをやる、クリプトのことをやるって言って、トークンをシンガポールでも法人移したり、まあ、ドバイでもいいですけど、どっかでトークン発行して何かありますって言った方が当然儲かるんですよね。で、逆に自分は、それはちょっと自分がもともとビットコインに興味を持ったきっかけとか、そういう理念とは外れるから、そのトークン発行っていうのは基本的には、まあ、自分もそれ関連のね、NFT の前身になるような、コンセプトのちょっと実験したりとかやってたんですけど、やっぱそういう経験もあって逆に、これはやっぱりビットコインとは全然違う方向性の話だし、こうやっぱ自分を中心にトークン発行する人を中心に回すエコシステムを作るって話は、その中心をなくそうって考えてるビットコインとやっぱ違う話なので、やっぱそれはやらない方がいいかなってことで、うん、やってないんですよね。はい。なのでこういう人は珍しいと思います。
ビットコイン携わったの2014年からだと思うんですけど、そのもうずっと前からフルでやってますみたいなって、14年からフルでもう活動クリプトみたいな感じなんです。クリプトっていうかビットコインなんですか？
まあ、クリフト全般、まあそうですね。ビットコイン、まあフルですね。14年のまあ後半ですけど。
なるほど。
うん。
まあすごい、これちょっとすごいお金の話なんですけど、そのビットコインの活動をしたいけど、ビットコインの活動だけで食っていくの大変みたいな話ってあると 思うんですけど、はい、そのフルで活動できてる、その活動資金っていうかみたいなのってなんかどういうところなんだろうっていうのをちょっとお聞きしてみたかったんですけど、そこはなんかどんな感じなんですか？
現状ですか？
あ、現状とか、まあ、特に初期とか。あ、
初期とか。あ、それはいい質問ですね。それで言うと、例えばビットコインのことをやって生活それだけじゃできないとか、まあ、そういう意見あると思うんですよ。仕事があんまりないとか。で、それは別に必ずしも間違ってはないと思うんですけど、そんなこと言ったら自分が始めた時も全然仕事とかなくて、まあ、それでもやってただけなんで、僕はもう最終的には覚悟の問題なのかなと、個人的にはそれは思いますね。で、じゃあ具体的にどういうふうな、例えばキャッシュフローがあったのかってことですけど、その、さっきも言った通り、2つメインでやっていて、1つが、メディア系のことですね。例えば YouTube っていうのは基本的には最近は特にあのモネタイズしてないんですけど、今ってあんまりこうクリプト全般の関心が今落ちてる低迷期なので、むしろ YouTube とかって、登録者数減ってるんですよ、例えば微減してるみたいな、多分他のチャンネルでもそういうとこあると思うんですけど、でかつ自分はマス向けにやってるようなチャンネルではないので、反省会とかも含めて、一部例えばスポンサークリプタクトさんにスポンサーしてもらってとかって、あのそれで一部収益化してた時もあったんですけど、反省会も、まあ、今はそれやってない。ただ反省会とかコンテンツ系でスポンサーしてもらったりとか、何かしらで、例えば去年、ジパング杯ですね、ディベート大会をあのビットフライヤーさんと、三井物産さんの、まあ、ジパングコイン系列の会社ですかねに支援してもらってみたいなのはやったりすることはあります。なのでコンテンツ系で収益化する。でそれの一つとして、最近ちょうど実はちょっと前にダイヤモンドハンズマガジンのっていう、まあ、ニュースレターやってるんですね、ビットコインのニュースをまとめる。でそれの有料版みたいなのを立ち上げて、コンテンツで一部、収益化するっていうのが一つですね。でもう一個がリサーチ、まあ、コンテンツ系に近いんですけど、2015年だったと思うんですけどに、まあ、いう著名な何ですかね、投資家コンテンツクリエイターとなのかな、のビットコインの大石さんと一緒にやったビットコイン研究所っていうのが一時期すごく盛り上がって、参加者もすごく多くて、で今はそれ自分たちは、途中でアンドゴーさんって会社にビットコイン研究所を譲渡して、直接は関わってなかったんですけど、実は最近ビットコイン研究所の方も、まあ、過去のそういうブランドとかも使って企業向けにもう少しちゃんとビットコインとかの情報を発信していこうっていうのをやってたりしますね。なので過去はビットコイン研究所とかで入ってくる売り上げが大きい部分だった時もあったりしました。で、今はそれは結構ちっちゃく縮小して、ただそれをここからまた、盛り上げていこうみたいな話をしています。あとは開発系ですね。で、ウォレットとか、あ、でも一個、話し始めたら永遠に話せるんですけど、僕のこのキャリアっていうのはかなり特殊で、よく聞かれるんですよね。その、この人は 何をしてる人なんですか？どこからお金が入ってるんですかとかもそうだと思うし、普段何をやってるかっていうのは結構謎だと思うんですよ。で、まあ僕がやろうとしてることは結構意識してるんですけど、他の人が分かることやっててもそれってある意味もう遅いっていうのもあって、なんかこう常にちょっと先を見て、これまだ誰もやってないからこういうことをやろうみたいな意識してるんですけど、ちょっと特殊なキャッシュフローとして、最近そういう話をしたことはほとんどないんですけど、こういうのがあったって話で言うと、ブログをやってたって言ってたじゃないですか。
はい。
で、ブログをやってて、で、2014年くらいに、カウンターパーティーでブログ用のコインを作ったんですよ。CNP コインっていう。もはやそんなの覚えてる人ほとんどいないと思うんですけど、で、当時はすごいこれ実験で、ね、自分でコインを作って、例えばブログの更新記事をリツイートした人に、ちょっとコインをあげますみたいな、ちょっとやったり、実験したりしてたんですね。いやなんか当時はすごく珍しい、あの海外でもそのブログコイン的なものを作って運用してちょっと実験してたんですよ。で、それの実験の一部で自分たちがウォレットを作ってたのもあって、ウォレットと連携できるブログに埋め込みができるなんか寄付ボタンみたいなのを作ったんですよ。要はそのブログにそのボタンを埋め込んで、クリックすると、まあちょっと ICO に近いといえば ICO にもしかしたら近いのかもしれないですけど、コンテンツクリエイターにありがとうございますって寄付ができると、ビットコインで。で、ビットコインに寄付したのに対して、自動的に、まあ、自動的にそのインディースクエアが開発したウォレットに、その決められたレートでコインが返ってくる。まあ、要は、寄付の証明っていう使い方なんですけど、一応このコインでできることを今後増やしていきたいよねみたいな感じで、ただもちろん何も保証ができないんで、基本的には寄付の延長なんだけど、 こんな感じで、ちょっと寄付をもう少し楽しくしたりとか、インセンティブをちょっと与えたらどうなるかみたいなのをやってたんですよ。で、当時、案外それが国内の、ブロガー、クリプト系のブロガーとかにちょっと流行ったりしたこともあって、基本的にはみんなまあ普段いろいろ感謝してますって感じで寄付をしてもらえるんですけど、当時やっぱりビットコインが安かったのもあって、時価総額がまあ2、3万円とかでしたかね、多分。あってなんかそれだけでちょっと記憶あやふやなんですけど、ブログの寄付ボタンだけでなんか 7BTC くらいもらった記憶があるんですよ。だからちょっと今となっては結構大きな金額になってるんですけど、まあ、特殊っちゃ特殊ですね、そういうのは。はい、だからそういうのもあったり、あとはNFT の前身になるウォレットを作ったりって言ってたじゃないですか。でそれの一部で一部というかあれですね、レアペペとかって、まあ、知ってる人もいるかもしれないですけど、当時すごい流行っていたカエルの絵をベースにした今でいう NFT、 コレクション用の NFT を作るみたいなプロジェクトをやっていて、でそれを自分たちが開発しているウォレット上で見えるように、まあ、当時だから世界初のモバイルの NFT ウォレットみたいな感じですよね、ある種 NFT に特化をした。だからあの時は NFT っていう名称は存在してなかったんですけど、まあ、それこそクリプトパンクスの前とかそういう話ですよね。で、それをやってたんですけど、当時はあんまりそれで収益化ちゃんとしてなかったんですよ。してなかったというか、できてなかったというか。してなかったんですけど、自分が表に立っていろいろそういう活動してたんで、そのレアペペの作品を海外の、クリエイター、アーティストさんとかも含めて、すごい送ってきてくれたりしてたわけですよ。で、特に、まあ、寄付みたいな感じですよね、それも。で、当時は受けるとかって言って、うわ、なんか可愛いから集めようとかってやってたのが、NFT ブームが来て、その中でヒストリカル NFT ってことで、その古いペペとか、まあ、スペルズ・オブ・ジェネシスとかそういうのがあるんですけど、昔のビットコイン上で発行された NFT の前身になる作品みたいなトークンを、見直すみたいな動きが起きて、で、それにすごい価値がついたものとかもあるんですよね。なんか自分が持ってるやつ。だから当時は全然何の金にもなってなくて、何の期待もしてなかったんですけど、それこそ3年後とか4年後くらいになんか、ブームだから、ようやく時代が追いついたみたいな感じにちょっとなって、そこでまあ収益化というか、そこでちょっと、それ売るだけですごい価格になってるやつがある。例えばコージペペっていう自分をベースにした作品を作ってくれた人がいて、もらったんですよ、100枚限定発行で。なんかウォレット開発してくれてありがとうみたいな感じでね。でコージペペ、まあ僕コージペペに関してはほとんど売ってないんですけど、一時期最大でバブルの頂点ですね、NFT。なんか1枚200万円くらいで売れたんですよ。で僕はそれ売ってない、コージペペはなんか自分ルールがあって、あんま売らないようにしたんですけど、なんかたまにそういうなんか謎の収益か、別にそんな期待はしてなかったんだけど、あ、なんかすごい高くなってるみたいなのはありますね。だからちょっとそういう特殊な部分もあるんで、あんまり参考にはならないと思います。
なるほど。
まあ、他にもまあありますよ。普通に開発をして、例えば昔だったらインディースクエアとザイフ、今もある取引所、ザイフに、ウォレットのバックエンド提供して、そこで売り上げ上げたりとか、そういうのもありましたし、海外の例えば企業の、マーケティングを手伝ったりとか、なんかそういうのもあったりするんで、まあ、もろもろやってるんですけど、まあ、今言ったみたいな話が主ですね。はい。あんまりこれ普段してない話なんで、結構、貴重な話かもしれないですね。
ありがとうございます。すごい、14年からなんで、14年からフルはすごいですね、なんか結構。
いや、だからいろいろもう、いや、結構カツカツだったわけですよ、それでも。14年っていうと、なんかすごいように聞こえるかもしれないですけど、僕は当時、あ、これビットコインすごいなと思って、これもうオールインしようと思って。もう円は今回ダメだと思って、円ダメだっていうか、もうこれはもう、これがすごいと。もうここにちょっとベットしなくちゃいけないだろうと思って、もうこれもはや遅いんじゃないかくらいのね、感覚で、やってたんですよ。ただ自分がビットコインを買い始めた後に、14年から15年にかけてなんですけど、価格がすごい下がったんですよね、一回。自分が結構、いろいろ買い始めた時の価格から3分の1とかになっちゃって、一気に。で、もうそこで諦める人もね、普通の投資家だったらもう3分の1になったら、もうそれ、ま、その前にもう損切りして終わりってことになるかもしれないですけど、まあ、そこからなんかこう苦労しながらいろいろやってきてっていうことなんで、別になんかずっと成功してうまくいったわけでは全然ないですよね。特にやっぱり初期から関わってる人って、そういう仕事とかが全然ない時みたいなことも知ってるんで、そこでこうなんとかこう工夫しながらやってきたっていうのが近いので、まあ、そういう経験があると、今なんか心配してる人たちを見ていると、 まあ別に何とでもなるでしょうって思うとか正直にあります、
うん。なるほど。ちなみに14年の当時って日本ですか、いたの？
14年は当時日本ですね。はい。14年から17、8年くらいは基本日本にいました。17年くらいから海外が、日本出てっていう時間が長くなってって感じですね。
なるほど。ありがとうございます。そしたらちょっと過去と今の活動状況みたいなのはちょっとざっくりお聞きできたので、
はい、
まあ、他ちょっと東さん個人のあまり普段話さないことっていうところで、まあ、東さんは、これまでどういうふうにビットコインを買ってきて、そして今もこう買っているのかみたいなところと、ビットコイン売ったことがあるのかっていうのと、まあ、売った時ってなんかどういう理由とかシチュエーションで売ったのかみたいなところを、まあ、意外となんかあんま語られることないので、ちょっとこの辺も聞いてみたいなと思うんですけど、まず今って
ですね、うん、はい、
ビットコイン今はもう今まだ買ってますか、新しく。
それ言うと僕今そのダイヤモンドハンズをやってるって言ったんですけど、まだやっぱり去年から結構こう会社としても拡大していきたいな、法人としても拡大していきたいなってことで、結構そこに投資をしているというか、まあ、普通に自分が運用する、経営する会社に投資をするというか、まあ、資本金として出して、それを使ってるっていう感じなんで、それで言うと僕、今、ビットコインあんまり買えてないんですよ。どっちかっていうと、こう、本当は僕、もう買いたくて仕方ないんですけど、どちらかというと、まあ、自分のお金を使って、少しずつ事業を安定させて、まあ、軌道に乗せるっていうタイミングなので、うん、あんまり買えてはないですね。買いたいんですけど、むちゃくちゃ買いたいです。基本、常に買いたいといえば、常に買いたいんですけど、今はそんな感じなので、どちらかというと、まあ、事業をなんとか安定させていくっていうのを優先してますね。
結構なんか、古参の人ってその、特に14年とかだと、まあ、100倍とか200倍ぐらいになってるじゃないですか。でもなんか、こんな上がったら買えねえよって人、結構古参だと多いと思うんですけど、なんかそういうあれはないんですね。
ないですね。その、例えば、まあ、給料をもらって、企業で働いて給料が入ったとして、でそれどうするのって話になるじゃないですか。その株に投資をするのか、僕はあまり株詳しくないので、もしくは円のままで持ってたら円安が続いていくでしょうと、あまり法定通貨に関する信頼もないので、そういうふうに考えても、別にこう自分以外の人でもビットコインに投資をしていく、全部じゃなくても少なくとも一部を投資をしていくっていうのは全然なんかおかしい話じゃないと思っていて、逆に僕は昔からそれを言ってたんですけど、いやもう基本的にはもうビットコインに投資、これがやっぱ可能性あるし、まあ、単純に自分がそれにベットしたいっていうのもあるんですけど、ちょっとギャンブル、当時はやっぱりギャンブルチックな感じに思ってたんですけど、うん、ネタとしてなんか当時とか言ってたのが、その円で持っとくと、まあ、危険だというか、円の価値がどうなるかなって分かんないし、そのビットコインに投資をしてないその余剰の円がたくさんなっちゃうと、ちょっと円を持ちすぎてるなみたいな。そのビットコイン買っといた方がいいんじゃないかみたいなことをなんかネタとして言ってるようなことがあったんですけど、基本的にはだから余剰の資金があるんだったら、それはビットコインに一部、まあ全部はね、人とか、まあどういうライフスタイルをしているか次第だと思うんですけど、うん、なんかそれにコツコツね、買っていくのは何もおかしさを感じないですけどね。逆に何買うんですかっていう。円のままで持っておくんですかっていう。どう思います、逆にそれは。僕は別にその投資にすごくこういうこうなんでしょう、株の投資とかも含めてすごく本気で考えてるわけではないというか、基本的にはビットコインというものを長期で捉えて、そこにまあ少しずつ自分の余剰の資金があるんだったら買っていくみたいなのをやってるんで、あまり他の世界は知らないんですけど、それでいうと不動産とかいろいろあると思うんですけど、なんか買うものあります、逆に。
まあまあ僕個人はまあこのメディアやってるので、メディアにお金使わないといけないですし、まあビットコインも
そうですね、事業投資って感じで、
そうですね、どっかで上がるだろうから買いたいしみたいな感じで、まあちょっと僕のあれはあんまり参考にならない気はしますけどという感じですね。これじゃあなんか14年とか15年とか結構その初期とか低かった時はもうその余剰資金があればその都度なんかビットコイン買うみたいな感じで買ってたんですか？
基本そうですね。ただやっぱりさっきも言った通り、初期って結構みんな切り詰めてやっていたというか、そんななんかね、みんな余裕があると。多分当時一番良かったのはビットコインを知っていて、かつ普通に例えば高給取りのサラリーマンでも何でもいいですけど、仕事をしている人とかっていうのが多分一番良かったんですよ。そうすると余剰の資金があるんで、それでビットコイン 買い続けるっていう。で、当時、ビットコイン関連のことに結構ベットした人たち、自分も含めてっていうのは、投資という面では、今から振り返るとあまり最、なんでしょう、それが一番こう投資的なパフォーマンスで良かった選択では必ずしもないと思いますね。なぜかというと、自分は別に他の仕事をしていれば、おそらくサラリーとかっていう点ではもっと高い給料がもらえたはずなので、おそらく。それをじゃあビットコイン買っておけばよかったじゃないかみたいな話あると思うんですよ。まあ、とはいえ、今から振り返ってもそれはどうしようもない話ですし、それを含めて考えても僕は他のことをしたくなかったのもそうですし、その時の経験っていうのは今にもすごく生きているので、価値はあったと思うんですけど、当時からまあ余剰の資金があればですけどね、あればビットコインに基本的に買うようには自慢していました。
ありがとうございます。そしたら、ちょっと、売ったことがありますかという質問の方なんですけど、売ったことは
ありますあります。なぜかというと、僕は結構、ポートフォリオの大部分がビットコインになっているので、今、さっきも言った通り、会社の経営とかをするにあたって、ちょっとやっぱお金を切り崩さなくちゃいけなくなるじゃないですか。そうすると、やっぱりビットコイン切り崩すっていうのは、やりたくないですけど、やったことは当然ありますよね。
会社の経営以外の理由で、なんか売ったことっていうのはあるんですか？
まあ、だから、生活費とかも、まあ、仮にですけど、100% がビットコインに入ってるのであれば、まあ、いましたよね、資金、全資産ビットコインですみたいな、メーターになってる人もいましたけど、もしそうだとしたら、ちょっとじゃあ、引っ越して家具買いましょうとか、ちょっと比較的大きめな買い物をする、まあ、車とかでもいいかもしれないですけど、ってなると、切り崩さなくちゃいけなくなるんで、自分としてはビットコインを売っているというよりは、まあ、買わなくちゃいけないから仕方ないから一時的に円にしてそれで必要なものを買ってるみたいな、そういう認識、なんかそういう感覚ですね。
なるほど。
で、これはまあ特殊な方だとは思います。大部分の人はそんな感じの運用はしてないと思います、ね。で、面白いことをもう一つ追加で言うとすると、最初の方って、まあ、自分も最初の方はそんな感じだったと思うんですけど、例えば価格結構気になったりとか、売るタイミングをやっぱ気にしちゃうんですよね。今これもうちょっと上がるかもしれないとか、これ今買うべきなのかって、それは別に必ずしも間違ってはないと思うんですけど、結構まあ長くいることもあって、そこら辺の感覚が麻痺してきて、最近も何も考えてない、その必要なものがあるんだったら、別に例えば1週間後今より高くなってる可能性あるとか、そういうの考えないですね。逆に無駄なものを買わないようにはしてますけど、必要なものだったら別に今買うのか1週間後に買うのか、1週間後に仮に価格が 10% 上がってたとしてもあまり何も感じなくなりましたね。
なるほど。ありがとうございます。
これ参考にならないと思いますけどね。
ちょっとじゃあ個人的なところの、東さん個人の話みたいなところ結構聞けたので、あとビットコインライトニングネットワーク界隈の質問をちょっとこうしていきたいなと思うんですけど、
うん、
一番はそうですね、まあライトニングのところで、まあ、日本と海外でライトニングネットワークの普及取り組みってこうなんかどういう差分があるのかみたいなところをこう聞いていきたいんですけど、
ライトニングですか、
あ、そうですね、
はい、
で僕聞いてる限りだと、まあ、そんなに日本進んでないみたいなところとか、まあ、海外だと結構ライトニングに対応してる国あるよみたいな話とか、意外とその先進国ほど進んでるっていう話でもないみたいなところもちょっとあるのかなと思うんですけど、ちょっとその辺をどういう、まあ、遅れてるのかとか、遅れてるんだったらどこが遅れていて、それなんで遅れてるのかとか、そういうことをちょっと聞きたいなと思ってます。
なるほど。ちょっといろいろ質問いただいたんで、途中で追加とかあればぜひまた聞いてほしいんですけど、
はい、
とりあえず今の話でちょっとずつ答えていきますと、まず日本と海外行ってライトニングどんなところが違うかってことで、ライトニングが進んでる国っていう国とか地域っていうのは2パターンあると思っていて、1つは開発が進んでる、これはまあアメリカとヨーロッパが一番進んでますね。開発者が多くて、そこでいろんな企業、スタートアップみたいなのが出てきている。で、そこに投資があってっていうのはやっぱ欧米が中心です。まあ、アメリカ、ヨーロッパだとまあドイツとかですかね、例えば。で、もう一つが普及の先進国。これはアメリカとかではなく、どちらかというと、まあ、エルサルバドルとか有名ですけど、中南米とかでライトニングが結構使われている。実はエルサルバドル以外でも、例えばコロンビアとか、そういう国でも、ちょっとずつライトニングっていうのは使われていて、中南米とかが利用の先進国って感じです。で、日本はそのどちらでもない。 開発も現状はまだそこまで進んでないし、普及もそこまで進んでないってことなんで、その点では多分、まあ、後進国とまでは言わないんですけど、なぜかというと、それは、自分たちがやってるダイヤモンドハンズとかって活動も海外でも結構知られてますし、その、割と、現状ではなんとか、こう、そこそこの位置をキープしてるんですけど、他がこう、ちょっとずつ伸びてきてるんで、他の東南アジアの国とかも。まあ、日本はまあ、そこら辺と、なんかこう、ちょっと競争してる。先進国では多分まだないんだけど、別に後進国ではない、そのミドルのところをちょっと競争してるみたいな感じですね。で、もう一個の質問がなぜそうなのかでしたっけ？
そうですね。ちょっとなぜそうなのか聞きたいんですけど、
はい、
ちょっとその前にその開発が進んでいるの、開発ってこう具体的に何なのかみたいなところ、ちょっと補足いただいてもいいですか？
開発ってまあ2つあると思っていて、1つが、プロトコルの開発ですね。プロトコルの開発もやっぱりそのアメリカとか欧米のプロトコルの開発者が数も多いですね。で、もう1つがアプリケーションの開発、サービスの開発ですね。で、アメリカだと結構その数十億円規模の資金調達をしたライトニング系の企業ってまあ複数あったりして、今の時点で。まあサービスを作ったりアプリケーションを作るっていうところでも、開発っていうのが盛り上がってる。まあ、この2つだと思います。
なるほど。ライトニング、すごいちょっと初歩的な質問なんですけど、
はい、
そのライトニングのプロトコル系の開発って、なんかどういうイメージなんですか？
イメージですか？どういう形で進めてるってことですか？
とか、こういうふうに使うプロトコルとか、その。
あ、こういうふうに、あ、基本的にはボルトって言われるプロトコルの、
はい、
まあ、標準みたいなのがあって、それを世界中の開発者が、GitHub とかメーリングリストとかで情報交換しながらこういうふうな変更を加えたらどうかとかっていう感じで進めてるって感じですね。多分そこは他の、アルトコイン系の開発とかとそんなに差はないとは思います。
うん、なるほど。
まあ普通に、
はい、
GitHub とか、場合によってはなんかデベロッパー、そうなんかその Bolt の仕様に関しては、主に今4つかな、4つの実装が、メインの実装があって、その4つのチームが定期的にオープンでやってるんですけど、開発者同士で意見交換をする、まあ、カンファレンスコールみたいなのをやったりしていて、まあ、なので、メールみたいなのでやり取りするときもあれば、そういうカンファレンスコールで直接話をしたりっていうのもあります。基本的には全部オープンでやってるという認識です。
なるほど。あと普及の方で、その中南米とかコロンビアが普及の方は進んでるみたいな話で、
はい、
それはなんかイメージ、純粋にその普通の一般的なところで決済がされてるとか、なんかそういうイメージなんですかね、普及が進んでるっていうのは。
そうですね、そう例えばエルサルバドルではおっしゃる通り、店舗で、まあ、国が法定通貨化したので、ビットコインを。一応、実際はそこまで普及が進んでないっていう報告もあるんですけど、一応、こう、エルサルバドル行って、ビットコインで決済させてくれって言ったら、一応お店は対応するべきとか、あとは現地の、何でしたっけ、マクドナルドとかスターバックスとかではライトニング決済できるってとこでは、エルサルバドルは結構、その、普通の店舗決済って形でも進んでますよね。で、もう一個が、ライトニングのユースケースの一つとして、マイクロリワードみたいなものがあって、簡単なタスクをすることで、まあ、サトシがもらえる。例えば、まあ、ちょっと翻訳をしたりすることで、サトシがもらえるとか、そういう、こう、マイクロリワードの受け取りの手段として、ライトニングを使っているユースケースが結構多いですね。例えば、その一つがゲームとかもそうだと思うんですけど、ゲームをプレイすると、それに、プレイ時間とか、プレイ内容に応じて、例えば100サトシもらえるとかっていうのがあって、実は自分も、ライトニングクラッシュっていうゲームを、結構前、ね、2、3年くらい前ですかね、実験的なやつを作ったんですよね。そのキャンディークラッシュみたいなゲームを、オープンソースのものを、リスキンして、でそれをそこにまあライトニングのマイクロペイメントを組み込むっていうのをやったんですよ。イメージとしては、ステージをクリアするごとに、例えば10サトシもらえるとか、あとはゲーム内でキャンディークラッシュみたいな感じのコンボを決めるたびにリアルタイムで1サトシ入るみたいな、そういうのを実験的に作ってみたんですよ。それやったらプレイしてるプレイヤーって中南米のユーザーが多かったんですよね。日本のプレイヤーとかほとんどいなくてエルサルバドルとか確かコロンビア、ブラジルとかそういう国が多くて、なのでそういう国でやっぱりやっぱちょっとやっぱり物価が日本より安い国とかだと、やっぱその100サトシとか1000サトシもらえてもそれは案外重要だったりするっていうこともあって、そういう国で、ライトニングの実際のユースが進んでるとかありますね。あとフィリピンとか、はい、そんな感じです。
ありがとうございます。そしたら、進んでるっていうのは、開発っていう面と普及っていう面で、2つの軸でこう言えるみたいな話で、それぞれ具体的にどういうことなのかっていうのをいただいたんですけど、じゃあ、なんでその開発はドイツとかが進んでて、普及はエルサルバドル分かるんですけど、エルサルバドル以外の中南米、コロンビアとかって、なんでそんな進んでるのかみたいなところをちょっとお聞きしたいです。
いい質問ですね。そんな細かく聞いてくれる人あんまりいないんでありがたいですね。いや別にこういうの答えようと思えば答えられるっていうか自分なりの見解はあるんですけど、あんまり聞かれることなくて。なぜドイツが例えばですね、アメリカなんかイメージできますよね。やっぱ開発者が多いし、やっぱ優秀な人材も多いので、世界中の優秀な人材が集まってるってとこでは。で、ドイツはなぜ開発が進んでるのかって言われると、僕もそれ実はわかんなくて、ドイツに何回か行ったことあって、なんでなんですかね。やっぱ、もともとドイツはヨーロッパの開発の拠点、そのビットコインとかライトニングとか限らずですけど、っていうようなところがあって、ベルリンとか、そういうことなのかなと思います。なんか似たような話は、東南アジアではベトナムが開発のアウトソースの拠点になってるみたいな話と近いのかなと思っていて、ヨーロッパでは、ドイツがそういうポジション。だからいろんなヨーロッパの国の人がドイツに集まってそこで住んで一緒にスタートアップやったりとか開発したりとかっていうことなのかなという認識です。で、もともとドイツってもともとビットコイン、歴史的にビットコインのコミュニティが強い。かなり早い段階から、結構ハードコアなビットコインのコミュニティが立ち上がった国の一つだったんで、そういう歴史もあって、やっぱり当時からいろいろ頑張ってる人たちがライトニングの方にもシフトして、そこでいろんな開発者のコミュニティを作ったり、一生懸命やってるからってことだと思いますね。
なるほど。ちなみにアメリカも強いってことなんですけど、アメリカはやっぱりシリコンバレーとかを中心にそういうスタートアップがあるみたいな感じなんですか？
それも面白い話で、ご存知だと思いますけど、もともとシリコンバレーとかサンフランシスコあたりが、やっぱりスタートアップのメッカとしてあったんですけど、数年前からサンフランシスコが本当にひどい街になってきていて、僕もともとサンフランシスコの近くに住んでたこともあって、なんとなくあの辺りのエリア分かってるんですけど、前もちょっと平和で綺麗な都市だったんですよ。普通にイケイケの、なんかみんな住みたい、いい都市みたいなところから、もう犯罪とドラッグみたいなのに溢れて、もう路上にもう人間の糞尿が垂れ流されてるみたいな、なんか感じのところになってきちゃって、どんどんどんどんそのサンフランシスコとかシリコンバレー全般から人が抜けて、あと家賃とかすごく高くなっちゃったのもあって、生活費とか。そこからテキサスのオースティンとかに人が動いていくっていう今トレンドがすごいあるんですよね。なので、オースティンが今割といろんな開発の話とかの中心になってますね、アメリカで。なので、シリコンバレー一極ってところが結構変わってきてると思
で、そのビッ、まあ、ライトニングネットネットワークの開発者とか、企業とかも、やっぱりオースティンとかに多かったりするんですか？
多いですね。増えて、なんかどんどん増えてると思います。自分の知り合いの人でも最近、ちょっと前にオーステンに引っ越したみたいな人もいたりとか、ざらにいますね。逆に、サンフランシスコいるんだよねとかって言うと、逆に自分今びっくりします。え、なんでまだサンフランシスコいるのみたいな。大丈夫？なんか危ないんですよ、今、本当に、サンフランシスコ。市内のメインのストリートで強盗にあったりとか、なんかイメージで言えば、なんか銀座の駅前で強盗あるみたいな、そういう話です。ち
なる
ょっと
ほ
なん
ど。
か、そんな話考えると、ちょっとやばく感じません？
そうですね。
なんかそんな感じになっちゃってるんで、サンフランシスコは。結構やっぱ人は抜けてます、明らかに。
わかりました。
あとはこの界隈の特徴なのかもしれないですけど、いろんな国にやっぱりバラバラっとなってますよね。人によってはタイに住んでる開発者もいますし、例えばなんだろう、ポルトガルに住んでる人もいるかもしれないですし、なんかやっぱりいろんな国に関係者とかもバラバラっといるっていうのが、この業界の一つの特徴かもしれないですね、あとは。
なるほど。ちなみに、じゃあ、アメリカ、ドイツって来たので、基本的にやっぱ先進国というか、ある程度そういう経済が成長っていうか、絶対額としてあるところが、ある程度やっぱりビットコインの開発とか、ライトニングネットワークの開発も進んでるっていう感じなんですかね。
開発に関しては基本的にはそうだと思います。やっぱ、特にプロトコル周りの話がまだ若干多いので、少しずつやっぱりビジネスの話も増えてはいるんですけど、そうすると、プロトコル開発だとオープンソースに興味がある人たちが多い地区、そうすると、これ有名な話なんですけど、中国とかってオープンソースの開発者とかってほとんどいないんですよ。開発者はいるんだけど、オープンソースにみんな興味がないっていうのを結構嘆いてる人がいて、それはなんかより なんかオープンソースなんてやったって自分の 得にならないじゃないかみたいな、すごくこう現実的な話が強いのかなと思うんですけど、やっぱそうするとアメリカとか欧米がオープンソースのカルチャーをもう少し大切にしている印象なので、そこら辺が中心ですよね。で、アプリケーションの方も結局は、まあ、あの VC とか資金調達をするときにやっぱ欧米にいる会社の方が若干有利なところはあるので、そうするとやっぱそこら辺の地区で開発は先に進んでるっていう印象ですね。
うん、